改めまして皆さん、こんにちは。なんかこんにちはってここで挨拶するの初めてな感じがして、それでは主にあって挨拶します。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい主をおめでとうございます。本当に感謝します。なんかこうやってですね、私2回目なんですけれども、分割礼拝ってね、私たちやがてはですね、本当に分割せざるを得ない人数がですね、たくさんなってですね、もう入りきれなくなって、分割せざるを得なくて、1回2回3回そういうふうになる時が来ることをイエス様の名によって宣言します。そのような時が本当に主をもたらしてですね、このように毎回午前も礼拝できて、午後も礼拝できて、なんと幸いだと思うんですけれども、共にこの素晴らしい主を崇めていく、そして期待していく、そういうものでありたいと思います。それでですね、今日はですね、午前中にも引き続きまして、同じくですけれども、皆さんの前に一つのポイントからメッセージしたいと思いますけれども、皆さん本当に寒い日が続きますけれども、いかがお過ごしでしょうか、ね。私もそうなんですけども、だんだんですね、この寝床から這い上がってくるのがこう厳しい、苦しいですね、そういう時期がやってまいりましたね。だんだんこうちょっと寝坊しがちだっていう人、ちょっと手を挙げてもらえますか。ね、いますね、寝坊しがちね、若い人が多いと思いますけどね。だんだんうちの家内もですね、こんなこと、今だからこれね、大丈夫ですけども、目覚めるようになってきましてですね、朝ですね、私はなかなか目覚めるのなかなか遅いんですけれども、本当にそういうふうにしてですね、年とともに朝早くなってくるなっていうのはね、そういう感じがいたしますけれども、でもですね、本当にこの布団の中から出たくないっていうね、そういうことを本当に思うことが多いんじゃないかと思います。今日は言いませんからね、次は。で、じゃあ皆さん、こう起きるのはそうなんですけども、寝つきはどうでしょうかね。ここにいらっしゃる皆さん、寝つきはすごくいいって方、さあ午後の方はどうでしょうか。もういい人多いですね。私はちょっと厳しいっていう人、寝つきがなかなか悪いんだ。何人かいらっしゃいますね、やっぱりね。私もですね、こう言いながら、見たまんまですけど、本当にすぐ寝るタイプなんですよね。で、一時はどこででも寝れてですね、実験の時ですね、私学生時代もですね、廊下にですね、段ボール敷いて寝てたんですよね。それでもすぐ寝れるっていうですね、それで大腸菌が増えるのをそこで待つっていうですね、そういう生活をやったことはありますけれども、とにかく、寝つきはそれぞれ人それぞれですけれども、平成30年度の厚生労働省の調査によるとですね、睡眠に何らかの悩みを抱えている人がですね、実はなんと 81.9%。ね、すごいですね。悩んでるんですね、皆さん。女性の方が特に多いようですけども、何人か悩んでらっしゃる方いるんじゃないかと思いますけれども、アメリカにですね、本部を置いているシンクタンクでですね、世界的シンクタンク、ランド研究所っていうところがあるそうです。で、ここによるとですね、睡眠が十分に取れていないことに起因する、働き手が病気で減る、仕事のパフォーマンスが落ちるなどといった影響がですね、GDP の比で最も深刻なのは日本だそうです。ね、そして GDP の、GDP ってなんかよくわからない、ATP かなとかなんかいろいろ思うかもしれませんけども、国民総生産は、すみません。GDP、とにかく国のみんなで儲けてるね、金額の中の 2.9% でですね、それが睡眠不足によって損失されているそうです。そしてさらに金額でいうとですね、なんと約15兆円。それぐらいですね、にまで睡眠不足の上に影響が与えられているみたいなんですね。で、睡眠時間をこう削ってまで働くっていうのが日本のそういうところでありますけれども、どうもこの睡眠不足が実はですね、大きな損失になっている。十分な睡眠をとるだけで経済効果が上がるのに、実はこれがですね、大きな損失になっているそうなんですね。で、日本のそのいろいろな今睡眠でですね、トゥルースリーパーとかですね、なんかいろいろこう宣伝されるものあると思うんですけども、なんと市場規模、ね、睡眠市場規模はですね、1兆2359億円でですね、 みんな本当に何らかの睡眠を向上するためにですね、ものすごいお金をかけてるんだなということを覚えさせられます。でもですね、それなのに効果が薄いから15兆円のですね、損失をも与えているということでですね、やはりこの日本は本当に睡眠で悩んでいるんじゃないでしょうか。今日はそういう方におすすめする最高のプレゼントをご用意いたしました。それではどうぞ。さあ、それでは皆さんで一緒に読みましょう。せーので、平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。なんと幸いな御言葉ではないでしょうかね。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつく。ああ、私もそうなりたいね。寝つきがさっき悪かった手を挙げた人はね、そう思ったんじゃないかと思うんですよね。でもここでですね、平安のうちに私は身を横たえ、この平安のうちに、つまりですね、平安の中にいる、この人はですね、平安の中にいるんですよ。そして身を横たえる。それでぐっすりと眠るんですね。実は私ですね、結婚当初なんですけれども、結婚する前に、新居をですね、探してました。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんけれども、朝の人は当然聞いてます。同じこと言いますけれども、新居をですね、探すのにですね、私は条件がありました。それはどういう条件があるかというと、私ちょっと障害を持っている方を家に泊めたりすることがあったので、できればまず一軒家、そしてやっぱり新婚ですから別になりたいので2階建て、そしてさらに経済的にですねちょっと収入低かったので1ヶ月5万円そして駐車場付きということでですね探しました。でどこで探したかというと、不動産屋にはまずそんな物件ありません。そして今の時代でもないかもしれないですけれども、いや、まずないでしょう。で当時もまずありませんでした。ですけれどもですね、きっと主は与えてくださると思ってですね、祈ってですね、そしてその辺をですねこう回って探してました。で最初は、ね、いいのを探してたんですけども、やっぱりこれは無理だと思ってですね、倉庫みたいな家とかですね、いろいろこう探したんですよ。それでもなかなかありませんでした。そしてなかなかないなと思って、そしてとぼとぼと歩いてたら、ふっと見上げたらですね、この電柱にですね4万9000円1ヶ月、駐車場付き、2階建て、ありました。ハレルヤ、主はこれを与えてくださった。本当にですね、祈りに応えてくださった主は真実だったんですけれども、でもですね、本当にその物件は、やはりね、値段に相当のですね、まあ、なかなかの物件でした。で、どういう物件だったかというと、実は、皆さん大体、電気ってスイッチをこう押しますよね。そしてピカッとなるんですけども、そこの家全部ですね、部屋がですね手でこう引っ張るやつなんですよね。すべて引っ張るやつ。そしてですね、少しでもですね水を落とさなくちゃ凍るので、水落としはちゃんとしなくちゃいけないんですけれども、それのみならずですね、なんとこの風呂がですね、水流してもですね風呂が溜まったままの状態になる。つまりどういうことかというと、すべて水が流れていかないからですね、もう一生懸命こうやってやらないとですね、水が流れていかないような、そういう風呂だったんですよね。でもそういう中で、まあ、のぞむくんは経験しましたけども、まあ、それはともかくですね、そういうところでした。でも何よりもですね、一番問題だったのは、寒かったんですよね。今のコロナ時代であれば、最強の家だと思います。っていうのはですね、ものすごい風通しがいいですからですね、もう本当にウイルスがですね、もう滞留することはない。ですから皆さん、そういう家だったらですね、もうなんぼでも人集まっても密にならないっていうですね、すごい家だったんですけれども、ところが本当に寒くてですね、ガラスは割れたりですね、外気が入ってくるとかありまして、冬になると寝てるとやっぱり凍っちゃうんですよね。で、私の寝てるところに水を置いたままにしとくと、朝凍ってるんですよ。おー、すごいな。でさらにですね、朝もまあこれは言います、のぞむくんが小さい頃ですね、よだれちょっとあったんですね。そしたらそこがですね凍っちゃってですね、なんか真っ赤な顔して凍ってたなっていうのを今でも思い出しますけれども、でもですね、そういう家に最強の兵器がありました。その最強兵器は何か、 羽毛布団だったんですよ。羽毛布団。皆さんね、あの羽毛布団を持ってらっしゃるか手を挙げてくださいますか。あ、みんな持ってるのか。いや、やっぱり時代が変わりましたね。私の時代なかなかなくてですね、この羽毛布団の最強さはですね、すごくてですね、もうどんなに寒くてもその羽毛布団にいるだけで全てがあったかくなり、その中においてもう本当になんか祝福を感じながら寝ることができる。どんなに周りが寒くても寒さの攻撃を受けてもですね、この布団はですね、最強のですね、この軍隊みたいなですね、取り囲んで私たちを守ってくれたんですね。あの、ここの平安のうちに私を身を横たえる。皆さん、平安が取り囲んでるんですよ。そしてどんなにこの心配なことがですね、攻撃してくる、さまざまなことがあったとしても、もうその平安の中にいるので安心して眠ることができる。これがですね、この作者、皆さんもご存知のダビデがですね、それを経験したわけです。でも次ちょっとお願いできますでしょうか。じゃあなぜそのようにして彼は平安のうちに眠ることができたのか。実はあの聖書の一つの後をちょっと今カットしてたんですよね。その後のカットしたところを私読ませていただきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。つまりこの平安のうちに彼が眠ることができたのはなぜか。それは主よ、主だけがですね、安らかにしてくださった。つまり彼が持っていた平安はこの主から来たものだということなんですね。この主から来た平安が彼を取り囲んで、そこでぐっすりと眠ることができた。皆さん、不眠に悩んでいる方、主は最高の睡眠を用意されています。期待してくださいね。それでは次お願いします。さらにダビデはこういう詩篇を残しています。それではここ皆さんで読みましょう。せーの。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。さあ、先ほどと似たあの本当に聖書の言葉ですけれども、ここにダビデが一つ加えた御言葉があります。それは主が支えてくださるから眠って目を覚ますことができる。本当にですね、この中においての次のポイントは主が支えてくださる。彼はそれを経験していたわけです。ここで寝てる中においても主は守ってくださるんだ、支えてくださるんだ。それが彼の平安の眠りの秘訣だったわけですね。でも次の聖書の箇所をお願いします。それは6節、次の節なんですよけれども、これを読んでみましょう。せーの。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。ダビデはですね、実は私は横たえて眠り、また目を覚ます、主が支えてくださるから。その後彼が言ったのは、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。ということはどういうことでしょうか。彼にとっては、彼は本当に戦いを経験した人ですけれども、何万人が取り囲んだとしても、それでもぐっすり眠り、かつ目を覚ますことができる。恐れがない。彼が持っていた平安はですね、私たちが思う以上のですね、ものすごい平安だったんだなということを覚えさせられます。でもですね、彼はですね、本当にもう一つこの同じ詩篇の中でですね、ちょっと次お願いします。3節ではこういうことを言っています。そこも読んでみましょう。せーの。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。ここであなたは私の周りを囲む盾と書いてあります。皆さんは盾っていうのはあんまり見たことないかもしれませんけれどもですね、こういうもので、あ、機動隊とかがよく持ってますよね。こうやってね、こうやってドッドッドッってやる、あの盾、あの盾がですね、実は主は私の周りを囲む盾ですから、いっぱいですね、ここを取り囲んでいる、そういう盾なんだ。彼はそういうことを言っています。でもちょっと私ですね、違和感を覚えることがあるんですよね。っていうのは、皆さんもご存知の通り、ダビデっていうのはですね、連戦連勝の器です。 ダビデほどですね、連戦連勝でですね、そしてまたかつ民の先頭になってですね、いつもですね、こう先頭に立って戦いをリードしていった。彼はですね、攻める究極のフォワード、ある意味で究極の切り込み隊長、そして究極の勇士だったわけです。その彼が先立って進んで、みんなが後からついてきてですね、そして敵を打ち破っていく。そして彼はいつも勝利を取っていった。そして勝利を取って将軍となり、そしてさらに王様になっていくわけですよね。ですから彼は徹底的な攻めの男だったわけです。ですからもし攻めの男であれば、どういうふうに表現するか、私思うんです。主は私の剣って言わないだろうか、主は私の矢だって言わないだろうか。もちろんそれはですね、箇所の中にはあるかもしれません。でもですね、彼の何度もですね語っているところ、彼の晩年にはですね、ある意味で自分の人生を本当にこの振り返りながら、彼はこういうことを言っています。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。皆さん、この一つを一つを見てみるとですね、実はそれは守りの領域だっていうこと。つまりダビデにとってはですね、主はですね岩を、つまりこの堅固な本当に岩のなんですよ。そして砦なんですよ。そして彼は身を避ける岩なる神、そして盾、櫓。なぜ彼があんなに戦闘能力が高くて攻めることができたでしょうか。それは主が完全なる守りを置いてくださる方だということが彼が分かっていたからです。皆さん、この聖書で私たち戦いっていうから、なんかあんまりこう戦いについて恐怖とか覚えないかもしれませんけども、この戦っていうのはですね、実は戦えばもしかしたら死ぬかもしれないっていうですね、常に死の恐怖が覆われている、そういうところで行われるものです。ですからそういうところで先陣を切ってですね、敵に切り込むってことはよっぽど勇気がなくちゃできない。なぜならいつ死ぬかわからないし、一番先頭は一番矢を追いかけて殺されるべき存在なんです。敵にとっては格好の餌食なわけですよ。だけども彼は戦っていた。それは主ご自身こそ完全に守られる、そして彼にとってはですね堅固であり、そして彼はその中においても平安の中で戦うことができたから、いつも先陣を切って戦うことができたんじゃないでしょうか。私たちがですね、もしこのようなですね、ダビデのように主から来る平安を持っていたならば、どれほど幸いでしょうか。睡眠障害はなくなるし、15兆円はどんどん戻ってくるしとかね、いいことばっかしかもしれません。でもこの聖書の箇所、そしてまた主から来る平安のこと、それは眠りのことだけではありません。私たちが日々生活する中において、私たちはいろいろな仕事の中においてのトラブルを経験するでしょう。人間関係の問題があるかもしれない、また殺伐をした状況の中で働かなくちゃならない、あるいは本当に試験を生んで合格しなくちゃならないとか、あるいは勉強しなくちゃならない、また変なやつがいるとかね、まあ表現非常に悪いですが、そういう変な人だってやっぱりいると思うんですよね。私も職場でよく経験しますけれども、文句言われたりそんなこともします。でもですね、私昨日祈ったんですけども、やっぱり一番今大変なのは医療関係者だと思います。本当にいつもこの100何人もどんどんどんどんコロナの感染があってですね、それを本当に仕切りながら、そしてその方々を受け入れながら、そしてもう自分たちができる範囲を超えながら、もう先が見えない、そういう中で戦っていく。彼らの職場はおそらくものすごい、私は思いますけど、ギスギスしてると思います。もうすり減っていて、もう文句ばっかりって、お前何やら早くないとかって、そういうふうに、そんなふうになってるかもしれない。でも彼らの限界でもう眠ることもできない、そういう中においても常にまた家族のことが気になる。家族がその中においていろいろ問題起きないだろうか、そのこと、そしてまた本当に自分も眠れない、自分がもしかしたらコロナに感染するかもしれない、そういう悩みの中で戦っている。ものすごい戦いだと思います。でも皆さん、ここに座ってらっしゃる皆さんも、もしかしたらコロナに感染するかもしれないという恐怖、また死の恐怖、そういうものないでしょうか。私たちは 本当に今このダビデが持っていた平安、これをですね本当に自分のものにするのは本当にとっても必要なことというか、今全世界の中で一番必要なのは、私はこのダビデが持っていた平安じゃないかと私は思うわけですね。さあそこで、朝も整理しましたが、ここでちょっと整理したいと思います。私は今日はねちゃんと整理をしようかなと思いました。1、まず今までの整理です。平安は神様から来る。その平安というのは、敵に囲まれようがどのような死の恐怖があってもそれに打ち勝つ平安、これは神から来るっていうのが第一点です。それから第2点目、主が支えてくださる、神様が自分を支えてくださる、このことを知ることができれば平安を持つことができる。今言ったのはこの2点です。でもですね、私はさらにこの平安についてもっと求めていきたいと思います。その聖書の箇所を今度は共に学びたいと思います。それでは次お願いします。それでは皆さんで一緒に読んでみましょう。せーの。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通された、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アメン。ここに書いてありますけれども、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらした。このことはどういうことを書いてあるか、実は逆説的に言うと、罪があれば平安がないということです。皆さん、これが聖書に書いてあることではないかと私は思います。罪があるならば平安はない。私ですね、本当に最近つくづく感じることがあります。このコロナ感染がですね広がることによってですね、いやー、いろんなことが起きてきたなと思います。でもですね、このコロナ感染によってその人が持っている本性が現れたな、本性は今まで出てきてなかったものが出てくるようになったなっていうことをつくづく感じさせられます。朝も言いましたけれども、私はですねキャンプとか好きだし、田舎が好きな人間です。で、本当にこういつも仕事をしてて、都会で仕事をしてるとですね、田舎に行きたくなったりする、あるいはこう自然の中で釣りをする、クワガタ捕りをするとかね、そこでこう鳥の鳴き声を聞きながら朝起きるとかね、いやいいなって、そういうふうに経験したいなって思うんですよね。でもそういう田舎でですね、今どういう状況になっているかということをよく報道されるのを聞きますよね。一人の感染者が現れることによって、周りの地域の人たちがですね、もうお前を出てけとかですね、その本当に遠くから来て子供たちが来たその家族に対してですね、ものすごい中傷を浴びさせる、お前たちがここからいなくなれとかですね、もう散々なことを責めを負わせるようなことをしてしまう。あるいは自粛警察とかって言ってですね、お前は本当にコロナ感染なんだからもうここからいなくなれとか自粛しろとかですね、そういうのを暴露したりとかですね、公表する。そしてまた本当にこのコロナになった人に対していじめするとかですね、本当にいろんなもの、その汚いものがですね現れてくるようになってですね、本当になんか心を痛くなるような状況になってきてます。でもこれはなぜだと思いますか？それはこのコロナウイルスがですね、死をもたらすかもしれない、だからこそそういうようなことになってしまう。コロナがですね、死なんか関係ないただの風邪であればこんなことは絶対起きないんですよ。でもコロナウイルスによって死ぬかもしれない、死者が出るかもしれない、そうなった時に人間はどういう反応をするか。自分がもしか死ぬかもしれないとしたならば、その人に対して出てけとか いなくなれとか、うわ来るな来るな、これがですね実は人間の持っている本性だ。この性質こそ自己中心の罪の性質である。聖書はですね言っている罪の性質、自己中心の本質がですね出ている。 私はそのことをこのコロナ感染として特に感じさせられるところです。皆さん、おそらくですね、この中傷するそういう人たちがですね、もし何にもなければとってもいい人だと思います。田舎の中で穏やかにですね、あ、おはようとか言いながら、そういうような人がですね、いきなりコロナ感染になった途端に出てけっていう、自分を守るために、自分の命を守るために敵を排除する。でもこういう性質では平安を持つことができない。それが聖書の真理です。でも皆さんは、ここにいらっしゃる方、皆さんご存知だと思います。イエス様はどういう方だったか。イエス様はこの死を直前にしてどういう対応をしたか、どういう態度を取ったでしょうか。イエス様はあの十字架上において、もう自分は死ぬ、そしてまたものすごい苦痛の中で、私たちの想像を絶するようなものすごい痛みの中で、そして周りは、いや、お前なんか死刑だ、ざまあ見ろとか、ユダヤ人の王と言いながらとか、みんなバカにする、そういう人に対してイエス様はどうされましたか。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているか分からずにいるのです。こういうふうに乗れるかだって人類にいると思いますか。まさしく私はここの言葉でこそ罪のない方だ。百人隊長は言いました。この方は誠に神の子であった。そのイエス様の十字架の最後までを見通した彼は、もうこれは人間ではない、罪を持っているものではない、認めざるを得なかった。それがイエス様だったわけですよね。そのイエス様は、ここに先ほど読んだ箇所です、皆さんもご存知です。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。イエス様は本当に私たちの背きの罪、そして目の前にいる本当に多くのバカにしているようなそういう人たちの全ての罪を、そのために差し通され、そのために砕かれた。でも言えることは一つ、イエス様の十字架だけが人を平安に変えることができる。他のどんなことにおいてもそれはなせないこと、イエス様の十字架だけが人を完全に、このさっきダビデが持っていたその平安を与えることができる、本当にこの究極の御業だということを覚えさせられます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらした。ですからこそクリスチャンの方、そういうの、あ、何度も聞いたっていう話かもしれない。でも皆さん覚えてください。皆さんがもし罪を持っているならば平安がないはずです。もし何か不信仰の罪、あ、こうなったらもうダメじゃないか、いつも心配する、それは罪だと思います。でもその不信仰の罪のためにもイエス様は十字架にかかってくださった。身代わりに死んでくださったから、代わりに平安を与えてくださる。なんと素晴らしい方ではないでしょうか。でもですね、さらにですね、このイエス様、この平安をくださるイエス様はこういう御言葉を言われています。次お願いします。では皆さんで読みましょう。せーの。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。この聖書の言葉で、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えますというこの御言葉ですけれども、言語ではですね、シンプルです。私はあなた方に平安を与える、私はあなた方に私の平安を与える、こういうふうな直は、そういう直訳なんだそうです。どういうことでしょうか。それはイエス様の平安を私たちは受けることができるということです。皆さん考えてみてください。イエス様の平安ってどんな平安だったんでしょうか。イエス様は本当にある意味でいろんな人のもう罪を全部見で、いろんな人の本当に中傷を浴び、悪霊付きだと言われ、それからある時からもう命を常に付け狙われ、そして言葉尻をつけては本当にこのある意味で 罪に定めようとする、本当にそういう人たちで多く周り取り囲まれながら、そういう中にありながらもイエス様は常に平安を歩まれた。そしてイエス様は弟子たちから見捨てられ、みんなから見捨てられ、十字架にかかる、そういう中においても持っていた平安。この人類の中におけるいかなる本当に困難な状況にある人の、それをもイエス様は全部経験なさいましたけれども、その中においても平安を持っていた。イエス様の平安は究極の平安です。ですけれども、十字架上において完全に罪人になられた時にはもう罪の罰を受ける罪人となられましたので、その平安はなくなったでしょう。でもそれまで持っていた本当にイエス様の平安は究極の平安だったと思います。その究極の平安をイエス様は与えると言われました。聖書の他の箇所には平和の源って書いてあります。これは平安の源、平和と平安ってですね、同じ訳なんですよね、同じ言語なんです。で、本当に神様っていう方は平和の源、平安の源、つまりどういうことかというと、常にそこから湧き出てくる、そこから常にコンコンコンコンとこの、泉から湧き出る水のごとくですね、私たちに平安を注がれる、それが神様の平安です。イエス様は私の平安を与えますって言われました。じゃあどのようにして与えるんでしょうか。先ほどの十字架に贖いにおいて本当に身代わりとなって打ち傷によって平安を与える。でももう一つあります。次お願いします。では皆さんで読みましょう。せーの。しかし助け主、すなわち父が私の名において お使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様を信じた時に与えられた聖霊様、この聖霊なる神は私たちにこのイエス様の持ってた平安を注がれる、それを私たちに常に与えてくださる。本当に感謝ではないでしょうか。私たちはこのようにして神様から本当に神が持っていた平安を満たすことができる、そういうものだと思います。今コロナウイルスのことでですね、皆さん本当に心が病んだり、本当にこの悩んだりすること多いと思います。そして本当にこの今でもいつ感染するかわからないっていう、そういう不安を持っている方いると私は思います。でも今日ここにいらっしゃる皆さん、このイエス様が持っている平安を受け取って帰っていただきたい。イエス様はそれを願っていると思いますし、イエス様はそれを豊かに与えてくださる方だと思うんですね。でもある方はこういうふうに言います。いやでも私の信仰じゃ無理だ、私は弱いし、今まで祈ってもそんなに平安もないし、いつも心が揺れ動くような心配性の私、どんなに祈っても、それはイエス様を信じているかもしれないけども、信じるのも不十分だし、私は平安を持つことができないんじゃないか、そう思っている方はいらっしゃいませんか。でも、実はその方こそ平安を受けることができる方だと私は信じます。本当にですね、私ですね、今、このクリスチャンの方ほとんどなので、今ねいろんな霊的な戦いに乗りとかそういうことをしたりすることがあります。そして本当にある意味でですね、悪霊とかそういうものってですね、やっぱり次元が違ったりする場合もあります。目に見えないですし、ですからそんなのにですね、立ち向かってですね、私勝てるわけないんですよ、はっきり言うと。つまり 私はですね、ある時まではですね、本当にこのイエス様の皆によるならば敵は打ち破られる、その信仰に立ってました。でもですね、ある時から次元が違ってくるとですね、もう打ち破られない奴らがどんどん来るわけですよ。そういうものに対して立ち向かって勝利を取ることはできない、私はもうこれは無理だと思うことが何度もありました。しかしその時にですね、分かったことがあったんです。つまり 私の信仰では立ち向かえない、私の持ってる領域では無理だ、私がどんなに頑張っても私はこれを打ち破ることはできない。でもそれと同時にもう一つ分かったことがありました。イエス様なら大丈夫だ、イエス様は無敵だ、イエス様は勝利者だ。私その時にですね、分かったんです。ああ大丈夫なんだ、大丈夫なんです。どういうことでしょうか。私たちは弱い、私たちは罪人だ、不信仰だ。であればもちろん罪を悔い改めるべきですけれども、だからこそ主が必要なんです。私たちは弱いからこそ主が必要なんです。パウロはそこで何て言ったでしょうか。次の聖書の箇所お願いします。皆さんで読んでみたいと思います。せーの。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。どういうことでしょうか。私たちが弱いとき、キリストの力が覆うならば無敵なんです。私たちが心配性だったとき、主を許してください、到底私は平和を持つことはできない、ならばそういうことを認めましょう。でもあなたは平安を与えてくださる、だから私にください、そうやって祈ってみませんか。この状況の中で私は無理です、私の信仰では太刀打ちできない、しかしあなたならそれを与える、あなたならそれを打ち勝つ、あなたならその中においても平安を持つことができる、そのあなたの平安を今私にください、そのように求めてみませんか。今死の恐怖があります、もう私は苦しい、もうこのままじゃダメだ、そうです、私は無理です、私は立ち向かいできません、もう私の心で平安を生み出すことはできない、だからこそあなたが必要です。あなたが持っていた平安、あなたが持っていた本当にこの死の恐怖においても平安を持つことができた、あなたのその平安を私に与えてください、そのように祈ってみてくださいませんか。そうするとですね、来るんですよ。それはなぜか、私たちの信仰よりも主が与える力は強いからです。私たちのことを自分が私たちが知っているよりも主は私たちのことを知っているからです。主はその言葉を待っていたんです。今与える、あなたが口を開いた瞬間、自分は無理です、でも主はあなたなら与えられます、主を私にください、その言葉を主は待っておられます。これからの時代はいろんなことが起きていくと思います。もう人間の力が無理、人間の信仰で持つことができないレベルのものがどんどん起きてくるかもしれない。私たちには無理でしょう。でも無理じゃない方がいるんですよ。どんなことにおいても勝利を取られたお方が共におられるんです。ですから私たちはこの方に目を向けて、この方を求めるならば、この方から来るんですよ。この方から平安が来ます。この方から勝利が与えられます。ですからこそ私は本当にその時からどんな高度な悪霊であっても、どんなレベルであっても私は勝つことができる。なぜならばイエス様が強いから。その時私思いました。私は小判ザメのようになればいいんだって思ったんですね。皆さん、ですね、サメはね、こう強いんですよ。あるいは私シャチがいいのかもしれない。シャチですね、あれ無敵な海のギャングなんですよね。あれはどんなものにも太刀打ちできない、ものすごい強いものです。しかしみんなシャチを持つ、見て逃げるんです。でもそこにコバンザメはいつもひっついてるんですよね。コバンザメの存在を攻撃しようと誰も思わない。なぜならばシャチが強いからなんです。皆さん、コバンザメになることをお勧めします。本当にこのひっつきゃいいんです。それで絶大な力の中に行こうえばいいんです。絶大な平安が取り囲むんです。絶大な勝利が満ち溢れるんです。ギャングが打ち勝ってくれるんです。どんなジンベエザメがいても、このですね、ジンベエザメじゃないや、ホウジロザメが、ホウジロザメが襲ってこようとしても、シャチの方が強いんですよ。ガワー、もう無敵なんですよ。私たちの主ってすごいんですよ。皆さん、 この凄さを経験していきましょう。そしてどんどん助けを経験していきましょう。そしてそういう中において皆さん悩んでる人に伝えてみてみませんか。いや実はすごいんだイエス様って、そういうふうになっていったらこの凄さを求めてですね、私は今だからこそこの来ると思います。なぜならば神が与える平安ってこの世が与えるのとは違うってはっきり書いてあるんです。それはもう揺り動くからね、ものすごいものなんですよ。ものすごい商品です、ある意味で。このものすごい商品をですね、皆さんは与えることができる素晴らしい方々です。ですからこそ、あ、ちょっとピアノを弾いていただけますでしょうか。今主の前に出ましょう。主は皆さんにこのあのダビデが持っていた、あのイエス様が持っていた平安を今与えると思います。そのために必要なことはどういうことでしょうか。主の前にへり下りましょう。主の前に今罪を告白しましょう。そしてはっきりと自分に信仰が本当に浅いことを主の前に告白しましょう。自分は不安になっているものだということを認めましょう。今それをまず認めるとき、それを持ちたいと思います。それでは今、そしてさらに本当に主の前に良くないと思っていること、罪を犯していたのがあるならば平安を持つことはできません。この世の荒波に飲まれて終わりです。でも今そこから立ち返りましょう。そして主の前に今出たいと思います。まずは主の前に出るときをこのとき持ちましょう。それでは皆さんでお祈りしましょう。